民数記15章です。この教会では創世記から黙示録までをコツコツコツコツと学んでいこうということをしています。前回はクリスマスだったのでクリスマスのメッセージが入りましたけど、そういうのも入りつつ創世記の一章の一節からずっと学び続けて最後の黙示録の22章21節まで一つ一つ学んでいこうとしています。去年の4月から始めましたから1年半ちょっと過ぎましたね。それで今日たどり着いたのが民数記の15章です。何度も言いますけど、皆さんが今日来てこういう確か問題を抱えてたな、これ言ってやろうみたいな、そうやって選んでないです。神はそのタイミングがものすごい良い方だから当たり前ですけど、学んでいくうちにこれは私のこと言ってるん違うかっていうふうに疑ったりするんですよ。その通りです。あなたのことを言っていますそして言っていません僕は個人的にその個人攻撃しようとしてここを選んでもないですから。でも何か語られるってことは神が語ってるんですよ、私ではなく。だって皆さんの心の動きなんで私読めませんから。預言者みたいなそういう全ての皆さんの心の動きを読めたら僕の前に立ちたくないでしょでも神は知っておられるんですよ。だそんなこと私全く知りませんけど、ここに書いてあることを一つ一つお分かちしていくわけですよ。そこで語られるのは神ですよ、私の不完全な言葉をも使って。でもあまりにも不完全すぎて神の言葉が伝わらないとまずいので、一言祈ってから始めます。天の神の父さん、今日もどうぞこの箇所を通してあなたが語ろうとしておられることが明らかになりますように。私は不完全ですけども、あなたが完全であることありがとうございます。どうぞあなたの完全な御言葉があなたの恵みによって、また聖霊の導きによって、この不完全な私をも通してあなたの真実が、御言葉の力が、これを聞く一人一人の内側に植わりますように。あなたの言葉を語られますように、どうぞ私をお助けください。またここにいる一人一人を、あなたが聖霊で満たしてくださって、聖霊によって、その霊で理解できますように、そして日常生活に持って帰れますように。どうぞ、これからの時を、あなたが導き、また祝福してください。あなたを待ち望み、あなたに期待します。お願いイエスキリストの皆によって祈ります。アメン。民数記の15章。一節二節を読みします。主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、私があなた方に与えて住まわせる地にあなた方が入り、この二節を読んで、あれって皆さん思いました？思ってなさそうなので、俺は復習しないといけないですね。と言いつつちゃんとこれ復習するってここに書いてあるんですよ、私の青たらいに。大丈夫です。皆さんの顔見て決めてるんじゃないんですよ。ちょっと言ってみただけです。これまでに何があったかというと、イスラエルの民は神に対して、もしくはそのモーセに対して、もう反抗してたんですよ。最初は肉が食べてよーって、ドキッとしちゃいますけど。魚食べたいなーって。キュウリも良かったなー。ニンニクも玉ねぎも、スイカも食べたいなーって。エジプトにいる頃はこんなのいっぱい食べれてたのに。今は何にもないよって。なんだこのマナって。神が与えてくださるパンとかって言ってるけど、毎回毎回このパンばっかりで、文句言ったんですよ。それでその高さ88センチに積もるぐらいのうずらをあげたんですよね。与えたんですよね。しかも多分久米島ぐらいのその面積がある。右に1日の道のり、左に1日の道のり。それいっぱいに88センチの高さになったんですよね。 一番少なく集めた人でも、その2トントラック弱のうずらを集めたんですよ。もう吐くまで食べるって、神が。でも蒔いた種は刈り取りましたね。神が妥協して、しょうがないなって、その優しくしたみたいな、そんなんじゃないんですよ。それだけのものを持ってじゃないと私たちの肉っていうのは満足しないんですよ。そしてイスラエルのその民の少なくない人たちが疫病にかかって死にましたよ。神に反抗したから。でその後モーセのお姉さんのミリアムとお兄さんのアロンが今度はモーセに呟いたんですよ。なんであんただけだよ。私だって、その予言するんじゃないんかって。俺だって大祭司だよって。なんでモーセだけだって。ミリアムも7日間、宿営の外に出されたんですよね。雷病にかかって。で、今度は、カデシュ、もうイスラエルの地、その約束の地までもう少しっていうところに、丘を越えたら、もう約束の地だよっていうところまで、神は民を導いてきました。それで、その偵察部隊を送ります。12人ね。一人のその族長を一人出しなさいって、リーダーたちを。で、12人送るんですよ。で、二人を除いて、ヨシュアとカレブを。10人の、その偵察部隊が帰ってきて行ったんですよ。まあみんなが口を揃えて言ったのは素晴らしい土地だったって。でもあそこにはその巨人が住んでるんだって。自分たちよりもそのみんな強い民だって。あんなところには絶対に行けないって言ったら私たちみんな死んじゃうって。そう言ったらそれがみんなに伝染したんですよ。それで、ああ、なんで神は私たちをこんなところに連れてきたんだって。そんなんだったらエジプトでその、いっぱい食べて、向こうで死ねばよかったって。なんでこんなところにわざわざ連れてきて私たちを殺すんだって神に文句言ったんです。それどうなったかというと、その人口調査の時に登録された20歳以上の人たちは、誰も一人として、約束の地に入れないって、そうなったんです。二人を除いて、ヨシュアとカレブを除いて。男性だけで60万いたんですよね。女性も合わせると大体120万ぐらいの人が入れないんです。少なく見積もって。そして40年間、さまよいますよって。民数記の14章、この前やりました、先週ですね。34節。あなた方が、かの地を探った日数は40日であった。その1日を1年と数えて、40年の間、あなた方は自分の咎を負わなければならない。こうして私への反抗が何かを思い知ろう。40年間その荒野で過ごしますと。しかもこの世代の人たちは、誰も約束の地に入ることはできない。そうなったんですよ。それが、民数記の14章です。で、15章、今日に移るんですよ。もう一度1節と2節を読みします。主はモーセに告げておせられた。イスラエル人に告げて言え、私があなた方に与えて住ませる地にあなた方が入り、特別な誓願を果たすために、ダラダラダラダラ。あれ?と思いません?入らないって言ってんのに。私があなた方に与えて住まわせる地にあなた方が入り。入った後の、後どうすればいいかっていうことを語ってるんです。誰に向けて語られてるんですかね?少なくともヨシアとカレブでしょうね。そして、19歳、18歳、17歳ぐらいの。約束の地に入るという人たち、その世代に向けて少なくとも語られてますね。でも同じようにその20歳以上の民も聞いてるはずなんですよ、それは。 ただいいなって思わせたいんでしょうか。妬みを起こさせようとしてるだけなんでしょうか。これはいいバーサスだって言ってるんでしょうか、神は。後々学んでいきましょう。2節をもう一度読むと、イスラエル人に告げて言え、私があなた方に与えて住ませる地にあなた方が入りです。もし入れたらではなくて、入ったらです。入った後です。こうしなさいって。で、このイスラエル人は失敗したんですよ。神を信頼するっていうことにおいて。そして彼らは言ったんですよ。自分たちの、その子供たちは。だからこの19歳以下ね。20歳未満の人口登録されなかった人たちはみんなその捕らえられてしまう。でも神はその人たちが、あなた方がそのもう捕らえられてしまうって言ったあなた方の子供たちが約束の地に入るんだって。で、神の約束というのは、人の失敗とか、人がどれだけ不従順かというのに一切左右されないということです。神は必ずイスラエルの民を約束の地に導き入れるという、その約束を絶対に違えないんですよ。やめたってしないんですよ。エペソの1章の9節から10節。御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。それは、神が御子においてあらかじめお立てになったご計画によることであって、時がついに満ちて、この時のための御心が実行に移され、天にあるものも地にあるものも、一切のものがキリストにあって一つに集められることです。時が満ちると、その時が満ちるためのもの、その御心、計画、神の計画っていうのは、全部その成就するよって。で、最終的にどうなるかっていうと、天にあるものも地にあるものも、一切のものがキリストにあって一つに集められるっていう、それが神が決めておられることなんですよ。それは絶対に、そうなるんですよ。神が決めたこと。つまり、いつか、この地上は滅びるし、私たちのその、この生きている上でどう生きたかによって、つまり、神、キリストに従ったか、キリストを信じたか、自分の罪を認めて、十字架のもとに持ってったか、キリストにその自分の罪を負っていただいたか、その裁きがあるって。それは絶対に変わらないんですよ。絶対にそうされるんですよ、神は。決めた通りに。私が不完全だろうと。牧師の私が、取り残されるとか、一人地獄に行くから、これは、この牧師が、変わるまで、ちょっと、約束をやめておこう、みたいな。そんなことされないんですよ。私が不従順だろうと。私が、神を信頼していようと、なかろうと。神のご計画は絶対なんですよ。そうするって言ったらそうなるんですよ。第二ペテロの三章の九節。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。神は一人、その滅んで欲しくないんですよ、私たち。だから待っておられるんですよ。だからといって、その時が遅くなるとか、遅くされるとか、その計画をやめるっていうことは絶対にしないんですよ。イスラエルの民がどんなに不従順であったとしても、神の基準からしてどんなに外れてたとしても、神はイスラエルの民を約束の地に導き入れるという、ご自身にかけて誓われたんですよ。じっちゃんの名にかけてではないんですよ。神ご自身にかけて、その真実さにかけて誓われたことは、絶対に、その人たちがどうだろうと、 実現なさるんですよ。神は真実で正しい方だから。それは私たちにとって励ましですよ。私たちがどんなに不完全でも、イエス・キリストにある神が与えてくださる許し、贖いというのは絶対に動かないということですから。神が恵み深く、憐れみ深く私のことを愛しておられるということ。私がどんなんだったとしても、神に敵対するようになったとしても、神のその恵みと憐れみと、そのイエス・キリストにあるその救いというのは、1ミリも動かないですよ。ただ私がそこから、そこに背を向けて、神から離れるのであれば、その救いは私を受け取ることできないですよ。神は私のその首根っこを捕まえて引っ張ってきて、俺信じろっていう方じゃないから。すごく優しい方だから。まあ、自由意志が与えられてるんですよ。3節から13節まで。民数記の15章戻ります。特別な誓願を果たすために、または進んで捧げる捧げ物として、あるいは礼祭の時に主へのなだめの香りを捧げるために、牛か羊の群れから全焼の生贄でも、他の生贄でも、火による捧げ物を主に捧げるときは、その捧げ物を捧げるものは、穀物の捧げ物として、油4分の1品を混ぜた、小麦粉10分の1エパを主に捧げなければならない。これ全部覚えなくていいですからね。エパとかヒンとか、それがどのくらいかとかももう忘れてもいいですから。覚えることに越したことないですけど。具体的にこのぐらいってわかるから。五節、また全焼の生贄、または他の生贄に添えて、子羊一頭のために注ぎの捧げ物としては、四分の一品の葡萄酒を捧げなければならない。お羊の場合には、穀物の捧げ物として油三分の一品を混ぜた小麦粉十分の二エパを捧げ、さらに注ぎの捧げ物として、葡萄酒三分の一品を主へのなだめの香りとして捧げなければならない。で、13節まで全部読まないんですけど、書いてあります。何について書いてあるんですか？捧げ物ですね。神の生贄、捧げ物について。レビ記の1章からずっと10章ぐらいまで書いてあるのが、その9章かまで書いてあるのがその生贄ですよ。それを再度教えてるんですよ。しかもこれを添えなさいよっていう、ちょっと足してね。神はなんでここで生贄について、捧げ物について語ってるんでしょうか。生贄って何ですか。神との関係をつける手段ですよ。もう神から離れて40年これからもうその荒野にさまよらないといけないよと言った人たちに対して、神がやったことはもう一度その掟と定めと教えというのを民に伝えたんですよ。これを守ることによって、これをすることによって私との関係を保つことができるんだぞって。掟と定めと教えっていうのは、誰でも彼でも与えられるもんじゃないんですよ、この時代。神が特別に選んだ人たちにだけ与えられたんですよ、この律法っていうのは。つまりイスラエルの民ですよ。で、これを聞いている20歳以上の約束の地に入れないという人たちも含めて、神はもう一度その神との関係を見直すという、この生贄について教えてるんですよ。私との関係をつけなさいって。私たちが神に対して不従順になって、罪を犯してしまったとき、 ああ、もう私なんかダメだと。またこんな罪を犯して、ああ、もう自分はダメだと。自己憐憫っていうのは罪なんですよ。私はかわいそうとか、私はダメだって、必要以上にそうやって自分はダメだダメだっていうのは罪なんですよ。結局のところ。悔い改めないからですよ。でもそうならないように私たちが覚えておくことっていうのは、神はご自分の民、私たちもその民の中に入れられたんですよね。イエス・キリストを信じる信仰によって。神の選びの民、イスラエルですよ。神に納められる民ですよ。だから私は、その恵みによって神の、ご自分の民に加えられて、神はその民を絶対に捨てないということを覚えておく必要があります。イスラエルの民を捨てなかったように、私を、あなたを捨てないんですよ、神は。私たちが神に繋がっている限り。神の側では絶対に捨てないです。神ご自身と私たちと関係をつけるために、生贄を持ってきなさいって。どんな生贄ですか？イエス・キリストですよ。なだめの供え物として、生贄として使わされたんですよ。私の罪のための。私が神に対して不従順になり罪を犯してしまうというのはもう神はご存知なんですよ。最初から。そもそも神に対して不従順で罪にまみれている私を救ってくださったんです。そしてイエス・キリストを信じた後にもこの肉を抱えているので神に従えないことってたくさんありますよ。愛せるとか、許すとか、怒らないとか。それはその人間的に、なんていうのかな、啓蒙活動みたいな、倫理とかそんな話じゃないんですよ。私たちの中にある怒りとか、私たちの中にある許せないという思いであったり、人を責める思いとか、愛のない、その愛のなさっていうのは、罪なんですよ。だからそこから立ち返る必要があるんですよ。倫理上まずいとかそんな話じゃないです。もっと根本的な話をしてるんですよ。救いという。そしてそれがあると、神との回線が切れちゃうから。神のもとに行けなくなっちゃうんですよ。罪が。邪魔をして。なので、生贄を携えて、神の前に出て行きなさいって。私たちの生贄、私たちに与えられている生贄、携えて持っていけるものは、イエス・キリストですよ。私のために苦しんで十字架にかかってついてくださったイエス・キリストですよ。その方を持っていけるというか、そのイエス・キリストのゆえに神の前にも出ていけるんですよ、大胆に。責められるべきものたくさんありますよ。でもその責めも、咎も、その罰も、全部キリストが負ってくださったんですよ。そのキリストのゆえに私たちは神の前に出ていけるんですよ。キリストが死んでくださったから十字架で。苦しんでくださったから。私は責められないんです。私は不従順です。私は不完全です。罪も犯します。で、あるにもかかわらず、イエス・キリストが生贄として死んでくださったので、キリストによって私は神の前に出て、ごめんなさいって言えるんですよ。そしてもう一回神との関係をやり直せるんですよ。何度でも。何度でも。いつでも。どっからでも、一度キリストを信じて、そこから遥か離れてしまったという人もいますよ。自分は信じてると思ったけど、実は信じてなかった。後で気がつく。私みたいなパターンの人もいますよ。どんな人でも、どこからでも、神のもとに戻ってこれるんですよ。戻っていけるんですよ。イエス・キリストという、方によって。神がその不従順で、神を信頼できない不信仰なイスラエルの民に対して、生贄についてもう一度教えて、そして神とのその関係について、その思い起こさせたんですね。あ、そうだって。私たちも神に従えなかったり、 あ、罪があるなって思わされ、示されたりするとき。繰り返しになりますけど。神はそのご自分の民を絶対に捨てない。私たちは絶対に捨てない。そのことを覚えておく必要ありますよ。自分の子供を人間でも不完全な私でも思いますよ。どんなに悪くても捨てたいと思わないの。であればなおのこと。私のような不完全なものがそう思うんですから。完全な神を絶対に捨てたいと思わないですよ。もうダメだこいつとかって捨てたりしないですよ。14節から16節まで。また、あなた方のところにいる在留異国人、あるいはあなた方のうちに、よよ住んでいる者が、主へのなだめの香りの火による捧げ物を捧げる場合には、あなた方がするように、そのものもしなければならない。一つの集会として定めは、あなた方にも在留異国人にも同一であり、よよにわたる永遠の定めである。主の前には、あなた方も在留異国人とも同じである。あなた方にも、あなた方のところにいる在留異国人にも、同一の教え、同一の裁きでなければならない。神がお一人だったらそのはずですよ。神がお一人だったらその善悪の基準っていうのは一つのはずですよ。ありがたいですよ。もうこの時から言ってるんですよ。私たちのような異邦人だったとしても、非イスラエル人、ユダヤ人じゃないものでも、その一つの集会にいるのであれば、一つの会衆にいるのであれば、私たちも同じ教え、同じ裁きのもとにいていいんですよ。一つの集会として、定めは一つです。一つの教え、一つの裁きです。だから集まってくる人たちのその背景ってのは全く関係ないんですよ。ユダヤ人であろうが、非ユダヤ人であろうが、沖縄の人であろうが、東京の人であろうが、久米島の出身であろうと、那覇の出身であろうと、関係ないんですよ。どんな家庭環境で育つとか、クリスチャンホームだろうと、クリスチャンホームじゃなかろうと。エペソの4章の、一節から六節までは、お読みします。エペソの4章。さて、主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方は、その召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて、御霊の一致を熱心に保ちなさい。体は一つ、御霊は一つです。あなた方は召された時、召しのもたらした望みが一つであったのと同じです。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父なる神は一つです。この後その信仰の一致と、御子に関する知識との知識の一致ということも言われています。私たち一つである必要があるんですよ、イエス・キリストにあって。キリストの体っていうのは一つですよ。小さく言うとこの、久米島希望が丘キリスト教会という、キリストの体を私たち作ってるんですよ。形成してるんですよ。もっと大きな枠で言うと、この全てのそのクリスチャンが、イエス・キリストというその体を立て上げてるわけですからね。神は全ての教会が祝福されることを願っておられるはずですよ。どんな教会でも。そのすべての教会、どんな教会の中にこの教会も入ることを私は信じてますよ。私たちが信じるもの、私たちの主も、信仰もバプテスマも、神も一つなんですよ。ということはその自分の境遇とか、自分を取り巻く状況っていうのは、全く何の言い訳にもならないということです。逆に言うと。神が決めたことは、それ以上でも、それ以下でもないんです。ああ、自分はクリスチャンホームだったから、ああ、自分はクリスチャンホームじゃなかったから、いや、私はこういうものがあるから、私はこういう体験をしたから、私はこういう体験をしなかったから、 私にはこういう困難があるか、私にはこういう困難がないから関係ないんです。私はここで生まれたから、私はあそこで生まれたから、こういう文化の中で育ったから、こういう伝統があるから関係ないんです。こういう職業だから、私は公務員だから、私は会社員だから、私は主婦だから関係ないんです。だって、主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つ、御霊は一つ、父なる神は一つだからですよ。どこにいても、誰といても、私たちの中にあるその基準というか、っていうのはその一枚岩、一枚岩なんですよ。一つなんですよ。神に従わないという理由はどこにもないんですよ。私はこういうものを持ってるから神に従わなくていいんだという、そんなことないんですよ。私はまだその信仰に浅いから神にこんなに従わなくてもいいんだ、そんなことないんですよ。私はまだ神のことをよく知らないから、私は神のことをよく知ってるから、じゃあその神の基準っていうのが上がったり下がったりするんでしょうか。そんなことないんですよ。今日初めて信じた人でも、何十年信じてる人でも、神のその善悪の基準っていうのは絶対に変わらないです。一つです。もちろんその神の恵みによって私たちに与えられる役割っていうのがありますから。体として右手の人もいれば、左手の人もいれば、親指の人もいれば、小指の人もいれば。頭はイエス・キリストですけど。目に見えないところの部分の人もいれば、目に見える部分の人もいません。それによってその応答の仕方は変わりますけど、もちろん。でも神の基準っていうのは変わらないんですよ。誰に対しても。その上で、もし神に不従順になって、罪を犯してしまったんだったら、神に従っていないっていうのがわかるんだったら、正直に認めればいいじゃないですか。あなたに従いきりませんって。私は愛せません。許せません。私に愛がありません。認めればいいんですよ。私は神のもとに行くんですよ。そこで開き直るんじゃなくて。この罪のために、キリストが苦しまれたことありがとうございます。そしてこのキリストのゆえに、この私の罪を、あなたに従えないこの罪を、許していただけることをありがとうございます。そうやって神のもとに自分のその罪を認めて、正直に行けばいいんですよ。22節から28節。あ、ごめんなさい。17節から読んでないですね。主はまたモーセに告げておされた。イスラエル人に告げて言え。私があなた方を導いていく地に、あなた方が入り、その地のパンを食べるとき、あなた方は主に奉納物を備えなければならない。初物の麦粉で作った和型のパンを奉納物として備え、内場からの奉納物として備えなければならない。初物の麦粉のうちからあなた方は世々に渡り、主に奉納物を備えなければならない。そのパンを食べるときの奉納物の話です。22節。あなた方がもし誤って罪を犯し、主がモーセに命じられたこれらの命令のどれでも、主が命じられた日以来、世々に渡って主がモーセを通してあなた方に命じられたことの一つでも行わないときは、もし回収が気づかず誤ってしたのなら、全回収は主へのなだめの香りのための全焼の生贄として若い牡牛一頭、また定めにかなう穀物の捧げ物と注ぎの捧げ物、さらに親木一頭のを罪のための生贄として捧げなければならない。祭司がイスラエル人の全回収の贖いをするなら彼らは許される。それが過失であって、彼らは自分たちの過失のために捧げ物、主への火による捧げ物、罪のための生贄を主の前に持ってきたからである。イスラエル人の全回収もあなた方のうちの在留異国人も許される。それは民全体の過失だからである。もし個人が誤って罪を犯したなら、一切の雌ヤギ一頭を罪のための生贄として捧げなければならない。最初誤って罪を犯した者のために、主の前で贖いをしなければならない。彼は誤って罪を犯したのであるから、彼の贖いをすればその者は許される。イスラエル人のうちのこの国に生まれた者にも、あなた方のうちにいる在留異国人にも、誤って罪を犯す者には、あなた方と同一の教えがなければならない。だから誤ってその罪を犯してしまった場合、こういうふうに、その、贖う許しを得ることができますよ、です。誤って罪を犯すことはいっぱいあります。 基本的にその罪ばっかりです、私は。そうしたくないんですよ。でもその自分のなんか肉っていうか、もうしたくないよ、神に従いたくないよというその肉が、あって、それに負けてしまうと、罪を犯すんですよ。で、ああ、やっちゃったって。ああ、怒っちゃったって、こんなことで。こいつ、こんちくしょうって思っちゃったって。不完全な祭司がアロンのような、またそのアロンの子供のような、不完全な動物の生贄を捧げることによっても、贖いができるんですよ。であれば、なおのこと、完全な祭司イエス・キリストが、完全な生贄、ご自身、イエス・キリストを捧げるのであれば、私たちの罪が贖われないであるわけないじゃないですか。絶対に贖われますよ。イエス・キリストが苦しんでついてくださったその十字架によって、私たちの全ての罪は許されるんですよ。許されない罪はないですよ。何度も言いますけど、私のこの罪だけは、あの人のこの罪だけは絶対に許されない。私をこんなにしておいてからに。神に対する冒涜ですよ。神の御子が血を流したんですよ。神の御子の命をかけて、許されない罪があるなんて、そんな冒涜ですよ。許されない罪なんかないですよ、一つ。この許しを受けるためには、信じるだけなんですよ。なんか苦行するとか、教会に365日24時間、詰めるとか。その後はもう大変ですね。皆さんここにいないといけないですね。私がまず第一件ここにいるんですけど。そんな何かすることによって許されるという、その、良いものを受けれるわけないじゃないですか。許しを受け取るためには信じるだけなんです。何を信じるか。一つ目。自分は罪人だなって。罪人だなって。神の基準に照らし合わせて。あの人の基準に照らし合わせると私はイケてるんですよ。あの人にも照らし合わせても私はイケてるんですよ。結構イケてるんですよ、私って。でも神の基準に照らさせた瞬間に、もうなんか PM2.5 よりもちっちゃくなるんですよ。もう恐れ多くなるんですよ。恐れ多いというか、もうこんな、もう汚すぎて自分が。だから私たちが比べる相手というのは神ですよ。イエス・キリストのその光に私たちは出る必要があるんですよ。千尋さんのその光に出たとしても、皆さんイケてるところ結構ありますよ。私なんかよりもはるかに優れてるとこ皆さんありますから。だから私と比べて私よりもイケてるっていうふうに思ってもあまり意味ないです。てか全然意味ないです。神の前に立った時には。神の基準に照らし合わせてどうかですから。それに照らし合わせて、あ、自分は外れてるな。罪人だな。それをまず自覚する必要があるんですよ。信じるには。次に、その私を神は愛して、この罪が許されるために、罪から贖われるために、買い戻されるために、神はイエス・キリストというご自分の御子を支払ってくださったんだって、十字架で。イエス・キリストは私のことを愛して、私がその贖われて自由になることを願っておられて、そのために、キリストは十字架にかかってくださったんだ。そのことを信じるんです。その信仰によって、OK って言われるんですよ。その罪が許されるんですよ。だけじゃなくて、義。あなたは正しいって神が言ってくださるんですよ。イエス・キリストの十字架ってのはそういうもんですよ。しかもそれだけじゃないですよ。ここで書いてあるのは、その、間違って誤って罪を犯してしまったことに関してですけど。ルカの23章の34節には、イエス・キリストがその十字架に疲れた時に、こういうことを言ってるというふうに記録されています。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているか自分でもわからないのです。私たちが知らないで犯している罪っていうのはあるんですよ。神の基準、善悪の基準がわからないので、あ、これ罪だったんですかっていうのがわかんなかったりするんですよ。 パウロはこう言ってるんですよ。その、私は、パウロはね、そのクリスチャンを迫害したって。男も女も子供も、率先して、これは神のためだと思って、牢屋に入れたって。人殺しするのも自分は賛成してたって。でもそれを自分が知らないで犯した罪なので、神は許してくださった。知らないで犯す罪ってあるんですよ。そして、それが私にはそれを覚えてない時ってたくさんあるんですよ。知らなかったがゆえに。詩編の19編、12節。誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。どうか隠れている私の罪をお許しください。自分もわかんないで犯してる罪ってあるんですよ。それをもイエス・キリストは負ってくださったんですよ。わかりますか？一つ一つの自分の悪いことをそのリストに開けて、一個一個一個一個全部この潰していくっていうか、これをすいません、これごめんなさい、これごめんなさい、あれごめんなさいとかって言ってたら、それがやるから許されるわけじゃないんですよ。私たちが知らないで犯している罪ってもたくさんあるんですよ。それも含めてイエス・キリストがもう一回十字架にかかって死んでくださったんですよ。以上、終わり。それを信じるんです。私にも自覚してない罪もあるかもしれませんって。どうかそれも許してくださいって。そのためにもイエス・キリストが死んでくださったことありがとうございます。以上ですよ。そして許しを受け取るんですよ。でも、民数記の15章、30節と31節。誤って犯した罪、知らないで犯した罪、もう一個あるんですよ、罪。30節。国に生まれた者でも、在留異国人でも、故意に罪を犯す者は、主を冒涜するものであって、そのものは民の間から断たれなければならない。主の言葉を侮り、その命令を破ったなら、必ず断ち切られ、その咎を負う。故意に罪を犯すって。そのものは必ず断ち切られ、その咎を負わなければならない。主を冒涜する者、主の言葉を侮り、その命令を破るものです。故意に罪を犯す。原文のそのヘブライ語だと、手を高く上げてそれを行うって書いてあるんですよ。その表現がある箇所っていうのは、出エジプト記の14章の8節なんですけど、出エジプト記の14章の8節。その、神がイスラエルの民をパロの元から、その、連れ出された時に、パロが後で思い、その心をまた固くなにして、その軍勢をその、消しかけたんですよね。最後のその、10番目の過ぎ越しがあった時ですよ。でもそこでイスラエル人は臆することなく出て行ったと書いてあります。恐れることなく。神を信頼したからですよ。臆することなくというのに当たるのが、手を高く上げてそれを行った。つまり手を高く上げて出て行ったって。ここでは臆することなくって書いてあります。故意に罪を犯すってことは、神を恐れないんですよ。あえて犯すんですよ。神がこれをしてはならないと言ってるのに、そんなこと知るかって。神を全く恐れないで、あえて行うんですよ。故意に罪を犯す。神を認める。さっき言いました。どんな罪でも許されるって。その通りなんです。でも、故意に罪を犯すというのは、どういうことかというと、罪を許してくださる唯一の方である、神との関係を自分から切るんですよ。であれば許されないんです。意味わかりますよね。許されない罪はないんだけども、自分があえてその唯一許してくださる方、に背を向けるのであれば、許されようがないじゃないですか。ですよね。故意に罪を犯すというのはそういうことです。あえて神に背を向ける。あえて神を求めない。だから故意に罪を犯すと、どうなるかというと、その悔い改める、つまり許されるという機会を失うんですよ。
だから許されないし、だからその先がないんですよ。唯一罪を許してくださる方との関係を自分で切っちゃうと許されようがないんですよ。神の側で私たちとの関係を断つことはないんです。私たちがどんなに不完全でも、私たちがどんなに罪人でも、私たちがどんなに罪にまみれてたとしても、私たちがどんなにその神に、神が嫌うことをしてたとしても、喜んで。神が私たちに伸ばしているその右手というのは、絶対に引っ込めないんです。なぜ許されないかというと、その神が伸ばしてくださっている手を私たちが取らないからです。その手にペーって唾吐いて、背を向けて神から離れるからです。だから許されないんです。神と関係が完全に切れてしまうのは、なぜかというと、私たちの側で神との関係を保とうとしないからです。神との関係を切っちゃうからです。恋に臆することなく、知るから。神なんか知らんわ。そうするともう、どうすることもできないんですよ。何が何でも私たちと神との関係というのが大切なんですよ。これは開けましょうか。ヘブル3章。ヘブルは後ろの方ですね。新約聖書。周りの方と目を見て、目を見てというか、観察して、開けるの大変そうな方は助けてあげてください。ヘブルの3章。僕の聖書だと391ページ。ヘブルの3章の7節から13節まで、ちょっと長いので開けてもらいました。ヘブルの3章、ヘブルはずっと後ろです。いいかな。7節からお読みします。ですから、聖霊が言われる通りです。今日、もし御声を聞くならば、荒野で試みの日に、御怒りを引き起こした時のように、心を固くなにしてはならない。今ちょうど学んでいるところです。あなた方の先祖たちは、そこで私を試みて証拠を求め、40年の間私の技を見た。だから私はその時代を憤っていた。彼らは常に心が迷い、私の道を悟らなかった。私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを私の安息に入らせない。兄弟たち、あなた方の中では誰も悪い不信仰の心になって生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。今日と言われている間に日々互いに励まし合って誰も罪に惑わされて堅くなにならないようにしなさい。今日と言われているこの恵みの日に、この恵みの日が与えられているうちに、神との関係を保ち続ける必要があります。もう今日という日がなくなる時は来ます。いつか。私にはわかりませんけど。私の人生が終わる時はその通りです。もう死んだらもうどうしようもないです。今日と呼ばれている日。もしかするとイエス・キリストは今日戻ってこられるかもしれません。今日と言われている日。聖霊が言われている通りですって、7節にあるように。聖霊が罪について、義について、裁きについて、教えると書いてあります。聖霊の促しによって、悔い改めに進むんです。心を固くなにしてはならない。心を
心を固くなにして、あえて、神を恐れずに、臆することなく、神に従わないという風になることがありませんように、互いに励まし合おうって、罪を犯さないようにって、水木に戻ります。32節から、イスラエル人が荒野にいたとき、安息日に焚き木を集めている男を見つけた。焚き木を集めているのを見つけた者たちは、その者をモーセとアロン及び全会衆のところに連れてきた。しかし彼は彼をどうすべきかはっきりと示されていなかったので、その者を監禁しておいた。すると主はモーセに言われた。この者は必ず殺されなければならない。全会衆は宿営の外で彼を石で撃ち殺さなければならない。そこで主がモーセに命じられたように、全会衆はその者を宿営の外に連れ出し、彼を石で撃ち殺した。おう、安息日に焚き木集めただけなんですけど、私たちが思っている以上に神にとって安息日というのは大切なんですよ。出エジプト記の35章2節から3節、私たち学びましたけど、安息日について書いてあります。6日間は仕事をしてもよい、しかし7日目には主の聖なる全き休みの安息を守らなければならない。この日に仕事をする者は誰でも殺されなければならない。安息の日にはあなた方のどの住まいのどこにおいても、どこででも火を焚いてはならない。焚き木を集めるってことは火を焚くってことですよ。そもそも安息日っていうのは全く休みの日なので、立法主義的に考えて一日完全に休まないと私たちはダメだとか、そんな話じゃないんですよ。でも安息日っていうのは何のためにあるかというと、人のためにあるんですよ。まず第一番目に、私たちの体を休めるためですよ。私たちの体は365日ずっと働いてたら疲弊するんですよ。そうすると神に仕えることもできなくなっちゃうんですよ。忙しくなってくると心が死ぬ、亡くなるって書くんですけど、忙しいって。そうするとその神に与えられている喜びもなくなるんですよ、忙しすぎて。毎日がエブリデイみたいになっちゃって。ああ、これもしないといけない、あれもしないといけない、これも残ってる、あれも残ってる。トゥードゥーリストがいっぱいだって、あれも、はい、チェック、チェック、チェック、チェック。もうそれで24時間過ぎていくんですよ。神に対する感謝とか、その神が作られたこの大自然を見て、わあ、神は素晴らしいとか、そういうことを忘れるんです。安息日にはその悪せく働かないで神の前に静まって、神を覚えて神を礼拝するという日が安息日です。でその男を見つけた時に、どうその処遇をしていいか分かんなかったので、はっきり示されてなかったので、彼はそのものを監禁しておいたと。神に伺い立てたんですね、どうしたらいいですかって。同じようなことありましたね。エジプト人のお父さん、イスラエル人のお母さんを持つ、その男の人が神を呪ったんですよ。その時にどうしていいか分かんなかったので、神の前にその伺いを立てたんですよ。どうしたらいいですか。それと同じですよ。無原則はそうです。私たち分かんなかったら、どう判断していいか分かんなかったら、祈るべきですよ。じゃあどうしたらいいでしょうかって。で、神がどう判断したか。うちで、石で撃ち殺さなければならないって誓います。もしかすると、男は故意に安息日のが分かってた上で、分かってる上で、手を挙げて、臆することなく神を恐れることなく、火を焚こうとしてたのかもしれません。どこ書いてないか分かんないんです。でも神はそう判断したんです。安息日を私たちが守るということは、神に従うという意味でですけど、神にとって私たちのその命と同じぐらい大切なんです。だって、神の前に静まって、神を覚え、神を賛美する、神を礼拝するっていうのは、そもそも私たちのその霊の糧ですよ。私たちの命ですよ。それを故意にしない、あえてしない。神を恐れずにこれをもうやんねえもんっていうのは、 まずいんですよ。体も霊も神の恵みの上に与えられる平安が必要なんですよ。ああ、神って恵み深いんだな。体も休めて、私の心も私の霊も魂も、その神の恵みの中でゆっくり休む必要があるんですよ。だから神は与えたんですよ、人のために安息日を。初代教会では、安息日もちろん守ってたし、プラスアルファですよ。使徒の2章の42節と46節から47節を読みます。使徒の2章。彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。そして毎日、心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。毎日集まってたんです。人たちの教えを固く守る、死の教えですから、つまり愛するということです。互いに愛し合うということを守ってたんです。交わり、互いに愛し合う場所ですよ。私たち交わり、集まってこなかったら互いに愛し合えません。クリスチャンじゃない人たちと互いに愛し合うことはできません。こっちが一方的に愛するのみですから。愛し合うというのはクリスチャンじゃないとできないんです。パンを裂き、パンを裂くっていうのは、その愛し合う、互いに愛し合う動機です。イエス・キリストが私のために血を流してくださった。肉を裂かれてくださった。ありがたい。神がこれほどまでに愛したのですから、私たちもまた互いに愛し合おうではありませんか。動機ですよ。で、祈るんですよ。私たちできないんですよ、そもそも。やるべきことが分かってて、やるべき仲間もいて、やるべき動機もあるのに、愛せないんですよ、愛がないから。だから祈るんですよ。その四つをしてたんですよ。しかも、毎日。毎日、安息日を守ってたようなもんですよ、彼らは。私たちはどうでしょうね。一週間のうち、日曜日ここに来てます。残りの6日間。神を思い巡らしたり。その毎日集まれとは言いません。無理やりやりなさいとも言いません。でも彼らがその毎日やってて、そしたら毎日救われる人たちが起こされたんですよ。それは神との関係が豊かに与えられたがゆえですよ。それはそうです。では私たちはどうすればいいんでしょうね。毎日やらない代わりにどうしたらいいんでしょうか。神にどう応答すればいいんでしょうか。最後、民数記の15章37節から最後まで読みます。主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて、彼らが世々に渡り、着物の裾の四隅に房を作り、その隅の房に青い紐をつけるように言え。その房はあなた方のためであって、あなた方がそれを見て、主のすべての命令を思い起こし、それを行うため、みだらなことをしてきた自分の心と目に従って歩まないようにするため。こうしてあなた方が私のすべての命令を思い起こしてこれを行い、あなた方の神の聖なるものと、あなた方の神の聖なるものとなるためである。私はあなた方の神、主であって、私があなた方の神となるために、あなた方をエジプトの地から連れ出したのである。私はあなた方の神、主である。神を思い起こすための房で、その青い紐、それを作りなさいって。着物の裾の四隅に房を作ってそこに青い紐をつけるって。だからそれを見るために思い起こすんですよ。すべての主の命令を。で、その自分のその心と目っていうのはみだらなことなんですよ。つまりその神とのその関係において、いつも不倫してるんですよ。神がおやりになりたいことではなくて、自分の思いであったり、世の中の価値観であったり。私たちの目も、私たちの心も、そういうもんで溢れてるんですよ。その自分の心と自分の目に従って歩まないように。房を作って、そこに青いのを、その青い紐をつけてなさいって。それを見るたびに思い起こしなさいって。神のこと。私たちも作りましょうかね、こっちに。私も結婚指輪してますけど。思い起こすためですよ。私は結婚してるんだって。変な思いが入ってくるとき。肉を抱えてる限り、誘惑に合いますからね。私も何とかして神との関係を思い起こす必要があるんです。 神を信じない、キリストを信じない人たちと、全く価値観の合わない人たちと一緒にいるときに、どうにかしてイエス・キリストを思い起こす必要があるんですよ。そしてその命令を自分の中に入れておく必要があるんですよ。数字の3を考えないようにしなさい。数字の3を考えない、数字の3を考えない、数字の3を考えない。ってやると、数字の3ばっかり考えてるんですよ。そうすると、他の数字のことを思い起こせばいいんですよ。数字の6を考えるんですよ。世の中の人と一緒にならない、世の中の人と一緒にならない、価値観を一緒にしない、しない、しない、しない、これをしない、あれをしないって言ったら、ずっと全部それになっちゃうんですよ。イエス・キリストを思い起こすんです。そうすることによって、神の聖なるものとなるって。神に従うって。神を思い起こす。これはちなみに、すべての人に言われてます。イスラエルの19歳以下の人たちも20歳以上の人たちも同じようにその戒めとして言われてるんですよ。約束の地に入れる世代にも約束の地に入れない世代にも、あなた方の神となるために私はあなた方をエジプトの地から連れ出した。20歳以上の民は約束の地に入れませんよ。だからといって彼らの選びの民という、神の民という事実は変わらないんです。彼らがイスラエル人で、彼らが、神が彼らを民と、ご自分の民にしようとしているのに変わりはないんです。神はそのように扱ってくださるんです。民として。ご自分の。その罪の、借り取りとして彼らを入れないんですよ。20歳以上の人たちは。でも、神はご自分の民として扱うんですよ。青っていうのは、青色。聖書では、聖なる場所に使われることが多いです。例えば、その、神殿の中の、そのケルビムが織り込まれている、あの、布とか。だから清いところとか、聖なるところとか、神の国とか、天国のことを、青というふうに象徴することがあります。約束の地に入れない、イコール地獄に行くじゃないです。約束の地に入れない、イコール神の民として、自分はもう資格を失ってしまったではないです。そもそも資格なんかないから。約束の地に入れないからなんだよって。最終的には、それなんだよっていうか、それはちょっと語弊がありますね。入れないのは悲しむべきことですよ。でもだからといって、永遠に滅ぶわけじゃないんです。神への不従順によって受けるべき祝福を受け損なうことはあります。その代償として。例えば私が不倫しました。そうなりませんようにしよう。助けてください。そうすると私は祝福として与えてくださっている私のその家族を失う可能性は大いにあります。私がそんなことしてしまうと。そしたら私は神が祝福としてその恵みによって与えてくださったこの牧するという、牧師というその役割を失うことになります。そんなことしたら後立てませんよ、私ここに。皆さんリードすることできないんですか？そうやって自分の神に対する不従順によって受けるべき祝福を受け損ねることはあります。でも、私がどんなんでも変わらない事実があるんですよ。神の愛と神の恵みとイエス・キリストの贖いの十字架の事実です。そんなんしたとしても全然願わないですけど、私は。イエス・キリストの贖いによって私は神の前に出て、その罪を許していただくことはできるんですよ。そして私が滅ぶべきこの魂が滅ばないで、神と共に永遠に神の国で、天国で愛し合うという関係の中で生きるという、その約束は常にあるんです。私が神から離れない限り。神は絶対に変わらないんですよ。私たちがどんなんでも。神の恵みも神の愛も変わらないですよ。イエス・キリストの十字架もその罪の許しも永遠の命もなくならないです。 主、ヤウェが私の神であり、私はその神の民として恵みによって数えられているという。もう変わらないですよ。神から離れない限り。神が私を、私の神となって、私を神の民としてくださるために、エジプトから、この私のこの罪から、この肉から、イエス・キリストによって救い出してくれたという、このことは変わらないですよ。キリストにあって、キリストにとどまって、ごめんなさい、キリストにあって神にとどまり続ける限り、私たちが背を向けない限り、私たちが不従順で罪を刈り取っている最中でも、神は助けてくれますよ。子供として扱ってくれますよ。一回罪を犯したからといって、その罪はもう絶対に許されないなんてそんなことないですよ。私からその天国の約束が取り去られる、そんなこともないですよ。それほどに私のことを愛してくれてるんですよ、神は。キリストにあって、すべての人に神は平等ですよ。背景関係ないです。自分の信仰の度合い関係ないです。どれだけ聖書を知ってるか、どれだけ聖書を暗記してるか関係ないです。神の愛は変わらないです。誰に対しても。祈ります。天のお父さん、あなたの恵み、あなたの愛、イエス・キリストにある罪の許しと、またキリストにあって与えてくださる永遠の命、どこからでもあなたの元に戻っていけるという、それを可能にしたイエス・キリストの贖いの十字架の死を、ありがとうございます。あなたの恵みにいつもいつも目を留めていることができますように、私たちは不完全ですから、罪を犯してもしまい、起こしてしまいます。あなたのことを忘れて、あなたに従うことをやめることもあります。でも主よ、どうぞその時に、イエス・キリストに会って、あなたに戻っていけますように。どこからでも戻っていける、そのあなたが私たちに与えてくださったイエス・キリストという、特権を使うことができますように。必要以上に自己憐憫になって、もう自分なんかダメだってうじうじすることがありませんよ。そんな私のために、神がその御子を惜しまずに与えてくださったという、そのあなたの愛に、あなたの恵みに立つことができますように。あなたの恵みによって私たちの日々を、どうか喜び歌うものとして、また毎日楽しむあなたとの関係のゆえに楽しむものとなれますように。どうか私たちを祝福してください。イエス・キリストに会って、私たちに平安を与えてください。キリストを信じ続けられますように。あなたとの関係に留まり続けられますように。お助けください。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。